もだいまおです。だいまお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、ちょっとね、土日の仕事がすごくハードでございまして、体力使う。この老体に鞭を打ってですね、やらなければならない仕事が2日間続いて、まあしんどかったんですけど、まあなんとか終わって帰ってきたらもう1時ぐらいでしたね。1時過ぎてたんじゃないかな。まあ相変わらず弁当とか食わずにですね、そのまま帰ってきて、まあいつもお世話になってるおじさんと一緒にラーメンを食いに行って12時過ぎでラーメン食って、で車飛ばして帰ってきたらもう1時でしたよね。で自分のパソコンの前に座ってですね、まあなんせいつもだいたいそれでも帰ってきたら酒飲むんですけど、コンビニ寄ったけどさすがにもう酒はなと思って飲まなかったんですが、パソコンの前でちょろちょろなんかやってたら知らぬ間に寝てましたね。はい、ほんと知らぬ間に寝てました。でもう椅子に沈み込む感じですよね。パソコンチェアに座ってそのまま寝てしまったので、まあ寝覚めはあんまりよろしくない感じでですね。ね、もう昼ですけれども。まあ起きたのは朝でしたが、まあなんせそういう状況で寝てて体も痛いしね。それは椅子で寝てたというよりも2日間ハードだったから体も痛いし、もうなんかすぐにはこのお風呂ラジオの収録をするという気力もなくて、今までずるずるとごちゃごちゃしてたんですけど、でよしやろうと、お風呂ラジオやるぞってなってお風呂に沸かしてですね、お風呂に入ってですね、準備をして収録機である iPod Touch も用意しましてね、さあやるぞっていう本気になったところでスイッチこう押してもですね、本当もすんとも言わないんですよ。ずっと充電はかましてある状態で置いているので電池がなくなるなんてことはないはずなのにな、抜けてたのかなとか思って、先ほど充電池を持って入っていて、お風呂にですよ、5ボルトしか出てないとはいえ怖いよね。今充電しながらやっております。ただ電池がなくなったわけじゃなさそうなんですよね。なんであんなうんともすんとも言わなかったんだろうと思って、まあ今はうまくちゃんとつながって、もしかしたら再起動かかってるというか一遍シャットダウンしてたのかもしれないですね。一応電源なんか押しもしたつもりではあるんですけど、まあ、この iPod Touch ももう長いですからね、使ってるのほぼこのお風呂ラジオで録音してるのと、たまに車に持ち込んで音楽聴いてるぐらいで、ほんと使ってないんですけど、まあ、それでもやっぱり電池は隔っていくもんですから、ずっと充電かましてるんで余計にね、電池は非常に弱くなってると思いますので、まあ、使用時かなって例えばなった時に、もう iPod Touch ってないわけですよ。まあまあ一応売ってんのかな。新しく製造するのをやめたんですよね。売ってはいるかもしれないですね。で、もしこれがもうダメだからっていうと、次これ64ギガなので、64ギガ以上の iPhone の古いのとかを買うしかなくなってくるわけですよね。電話機能はいらないので、はい。全然 iPod Touch として使うわけですけど、iPod Touch ってね、何がいいってこのサイズ感なんですよ。異様な軽さと薄さと、そして小ささと。これがいいんですよね。で、iPhone って古いもので、今から考えると小さいってされてるものでも、iPod Touch ほどは小さくないわけ。で、iPhone で、これぐらい小さい世代っていうのは 64GB なんてものは存在多分しないはずなんで、なんせね、外部記憶装置を入れれない iPhone ですから、これは Android なら 64GB の カード入れれば済む話なんですけど、そうはいかないので困っているわけですけれどもね。まあでも、まだしばらく大丈夫だと思いますので、まだしばらくこの iPod Touch を相棒に続けてはいきたいと思いますが、とりあえず、体バキバキです。2日間立ちっぱなしでしたしね。結構重めのケーブル持ってましたしね、昨日ね。それで走り回ってましたしね。セッティングの段階でも走り回ってましたし、本番もまあまあ動かなきゃいけない状況でね。でもね、動かなければならない方がマシだっていう部分もあって、じっとしてることの方がしんどい。しゃがんでじっとしとかなきゃいけない仕事っていうのもあって、それが一番しんどいですよね。で、動くときはパッと立って動かなきゃいけないんですけど、パッと立てる能力がないので、私の場合。だからね、大変なんですよ、本当に。この間からね、また足の裏がガサガサになってきて、ちょっと割れてて、かかとつけると足が痛いんですけど、分かってきたことは、これ肌荒れなんですよね、結局ね。足のかかととか指の間とか、まあ水虫っていうのもあるとは思うんですけど、そもそも、やっぱりね、肌荒れなんですよ。で、顔の肌が良くなくなってきたとか女の人は言うと思いますけど、僕はそういう感覚が、肌が最近荒れてきたなとかならないんですけど、体調悪いとかかとが痛くなることがだんだん分かってきましたね。だから、激しく仕事をして、非常にもう、なんていうのかな、体とか心を酷使している時っていうのに、このかかとが痛くなる現象が多い気が、しました。この週末で分かりましたね。そういえば、かかと痛いときって、余裕がある時じゃないなって分かりましたね。先週は、本数的にはそんな多くないんですよ。仕事量としては全然そんなに多くないんだけど、最後の土日があまりにもあまりだったので、頭も使う、体も使う状態だったので、結構大変な状況にはなりましたね。はい。まあまあまあ、でもね、これからもこんな状況が続いたりするので、まあまあちょっと暇になるかな、5月はまあまあ暇じゃないかなと思うんですけど、暇は暇で今度はお金がなくなるし、どうしたもんかと思いながら、大魔王のお風呂ラジオはごちゃごちゃ言わずに毎週やっていきたいと思います。ということで今週もまたここからスタートです。
大魔王
先日木曜日にですね、貴族のたしなみの方の収録をしたんですね。金曜日にいいとこまで編集はできてるんですけど、なんせさっきも言ったように土日がすごく激しい、しかも朝から晩までみたいな仕事だったので何にもできてないんです。その後いいとこまでは編集できてんだけど、完成まではできてない状況でこのお風呂ラジオを今撮って出るんですけど、多分このお風呂ラジオの方が先になってしまう、いつものパターンだとね、だとは思うんですが、その貴族のたしなみの方の相方の岩橋くんが、この度めでたく本当の貴族と言われるニートになったんですよ。仕事を辞めて、でまあまあプランニングはいろいろあるみたいですけど、番組聞いていただいたら分かりますが、1年ぐらいはちょっとゆっくりしようかなという状況らしいんですね。で、その1年ぐらいゆっくりしてる記念にですね、珍しく夕方前から僕が行くと。いつも僕が仕事終わり、彼も仕事終わりで夜8時ぐらいから収録するというのが普通だったんですけど、今回はちょっと夕方前に行って収録をまずしようと。で、僕の中でちょっと計画というかありまして、岩橋家の台所で唐揚げを作って食うということですね。 別に唐揚げじゃなくてもいいんですけど、今回は唐揚げだったんですが、とりあえず僕が飯を作って、岩橋と岩橋の奥様である本田の姉さんに食わせるというのを、まあまあ前からやりたかったんですけど、なかなかそんな時間もないしね。で、やっぱり、その、本田姉さんという奥様のですね、お城ですから、勝手に使うのもな、という状況で、まあ、奥様も、一応、体が今空いている状態らしいですから、したら、どう、唐揚げあげて、みたいんだけど、ということで。で、奥様は出かけるんだけれども、まあ、別に使っていいよ、ということなので、家で、唐揚げを仕込んでいきまして、鶏肉にね、味付けまでして、何かタッパーみたいなものに入れて持ってたのかな。で、あともう一品、ポテトサラダをですね、作りまして。で、あとベーコンさえ混ぜればいい状況まで作っておいて、これも持っていったんですよ。で、収録をまず先にしまして、収録の後に、じゃあやろうかということで、鶏の唐揚げをバンバン揚げましてね。で、その時まだ奥様出かけてなかったので、まだ6時前でしたね。6時過ぎぐらいに出かけるということだったので、それまでにちょっと作って食べていただいてからお出かけになったんですが。だから、5時半ぐらいから作り始めたのかな。バンバン唐揚げを、鶏もも2枚分、まあ僕も食いますからね。僕も食べて。で、鶏の唐揚げも揚げた上でポテトサラダも作って、そっちも食べてもらって、まあ、一応大満足していただいて、うまいうまいと言っていただくという、この無償の喜びですね。まあ、鶏肉も家から持っていきましたし、油も、片栗粉も持っていきましたので、向こうで出してもらったのはガス代と、それと、ご飯一膳分だけいただきました、僕は。食べるのに。それぐらいかな。ふとね、ちょっと動画回せばよかったなと思って、岩橋くんにカメラ構えてもらって、僕が作ってるところを撮って、で、YouTube にしたら、よかったなと思ってね。パパッと始めてしまったので、あんまり考えてなかったんですけど、新しい企画をね、考えました。YouTube 全然登録者数も増えないです。まあこれ新しい企画が増えたからといって視聴者数が増えるとも思えないですが、新しい企画、大魔王のヒトンチクッキングという大魔王がヒトンチに行って料理を振る舞ってただ帰ってくる動画を撮りたいなと思っています。ただその時にね、岩橋くんにも奥様、本田姉さんにも言ってたんですけど、人ん家に行って、飯作らせてくれ、食わしてやるからって言って、人ん家の台所をね、使ってですね、料理作ってるとこ取ってもらって、一緒に食って帰ってくるっていうのを、許してもらえそうな知り合いは岩橋しかいないなっていう。そういえば、全然いない。他に。だからこの企画考えたけど、ずっと月に1回ぐらい岩橋のところで飯を作ることになるのではないかと。それは岩橋んちクッキングだからね。それじゃ意味がないんですよ。で、唐揚げ以外にもいろいろとやりたいなと思ってはいるんですけども、そうなった時に、まあ他にちょっとこの人頼めるかな、あの人頼めるかなみたいな人が何人かはいるんですけど、まあ受け入れてもらえるかどうかは知りませんよ。まだ頼んでませんからね、なんせね。だけど、この企画をね、せっかく考えたので、まあ非常に数少ないお風呂ラジオリスナーにも呼びかけてみてですね。まあ、ちょっとどこにでも行きますはなかなか言いにくいですけど、うちここなんですけど、来ませんかっていう人がいたら、まず検討したいなと思うんですよね。YouTube で一緒に飯を食ってくれませんかと僕が提案するので、それを受け入れてくださる方、僕ん家使ってくださいという方、 もう普段のメールも質問箱もほぼ来ないのに、そういう応募が来るとはちょっと今のところ到底思えないんですけど、でもちょっとやってみたいなと思ってるんですよ。なので大魔王の人んちクッキング、ぜひ僕のところに来てほしいという方はですね、まあ DM でもいいですし、質問箱とかでも名前書いてもらったらいいかな。ただこれ一つ難所というかあって、一緒に出てほしいし喋ってほしいし、カメラもお顔撮りたいんですよね。顔出し嫌だなっていう方は、例えばプロレスマスクでもしていただいて、そんなんでもいいんですけど、何かしらそういう防衛策もしつつ一緒に YouTube 動画撮ってくれたら嬉しいなと思って、まあ思いつきなんで、これをね週1上げるとか絶対無理なんですよ、僕のスケジュール的にも。で、食材を買うお金もそこまで多分ないですし、なかなか難しいんですけど、やってみたいという方をとりあえず募集したいです。人んちに行ってみたいですなので大魔王のお風呂ラジオ人んち係までぜひ送っていただきたい。まあ貴族のたしなみの方でもね、次回きっと募集しますので、そちらの方からもぜひ応募いただければなと考えたりしております。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。今回からちょっとね、朗読のコーナー少しだけちょっと変更がありますので、その辺もどうぞよろしく。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木を読んでいくのは変わらないわけですけれども、先週ですね、そのパソコンの方の青空文庫でこう見てたんですよ、次回のやつとか。したらね、今までのセンテンスって一回きりで読める分量でしたよね。もう短い、非常に短いものも多かったんですけど、先週のがちなみに6ページありました。この青空文庫を読むアプリ上のページ数で言うと6ページ。で、次のセンテンスから、多分最後まで、めちゃくちゃ長い文章になってるんですよ。突然。だから、これどこかに連載していったものが原始になってると思うんですけど、もしかしたら、いろんなとこから集めているから、最初に出したところっていうのはいろんなところなのかもしれないなと思い出しました。だから折々の木というタイトルでの連載だと思ってたし、そうの部分もあると思うんですけど、そうじゃないものもきっと混じってるんだろうなと思いますが、今 回読む歴史上の人物あれこれ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36ページもあると。これね、一回では絶対読みきれないですよね。で昔ね、このお料理の木の前とか長いものを読んでた時もあって、そんな時は、ちょっと段落とかで分けて、短めに読んだりしていたんですけど、なので、今回から、このセンテンスを分けて読んでいきたいなと思います。ただこれ歴史上の人物あれこれというセンテンスなんですけどね、これそのタイトルはどこにも載ってないわけ、戻らないと。だから歴史上の人物あれこれという名前、このセンテンスタイトルは来週から思い出せない可能性は非常に高いんですが、まあまあいくつかに分けて、今のところ6ページずつの6回に分けるのが今までのここ最近の朗読の時間的にはちょうどいいかなと思ってるんですけれども、とりあえず少し分けつつやっていきたいと思います。歴史上の人物あれこれ。そう、この家のある吉野村は梅の名所なんだ。いや、大して古いことはないらしいね。小金井の桜は徳川吉宗時代の植林だが、もっと新しいんだ。小金井といえばもったいないな。あの桜は終戦後花見る人もいないんじゃないか。花時僕はよく東京から車で帰るとき夜桜を見たりしたが、人影もないほど寂しいよ。酔っ払いが木へ登って花を持っていたり、観光バスが止まって車中へ持ち込めないような大きな枝を担ぎ込んだりして騒いでいるのを見かけたりしたな。都庁あたりでなんとかもっと保護と利用を考えないと台無しになってしまう恐れがある。吉野村の梅は実を取るのが目的だが、花頃には近々なかなかな賑わいだ。去年米川正夫氏に依頼して梅の村音頭を作ったり、アマチュアの写真コンクールが来たり、花火をあげたり、おかげで梅見時は僕の書斎までちょろちょろ人が覗きに来たりするので、去年は原稿紙を持って他へ逃げ出しましたよ。花火や人出に驚いたか、近年ウグイスもあまり鳴かなくなったな。僕はウグイスと道行きだ。梅中より洒落ているだろ。え、梅里先生行状記。あれはまだここに映らない前に書いた作品さ。そう、水戸光圀の行状記です。光圀も梅が好きだったんでしょうが、要は遅刻食料政策さ。梅干しは軍港料だもの。風がだけじゃない。三国志のうちにも梅の話がある。魏の曹操が地名は忘れたが、夏の日苦戦挙句の兵を率いて山を越える。ところが山中に水がない。疲れ切った兵がヘトヘトになって、もう歩けないと言い出すと、曹操が、我慢しろ、この先に梅の村がある。村へ行けば梅の実がかじれるぞ、と言うんだ。梅の酸味を思い描いたので、兵は皆渇きを忘れてまた歩いたと言うんだ。作家の作為だろうが、ちょっと面白いね。作為といえば、為永春水の梅暦にも、小梅の茶屋で合い引きするところがあるね。そして約束の男の炭治郎がなかなか来ないのを、米八が一人じれながら待っている。そのうちにやっと男の姿を見ると、米八が梅のつぼみをむしって唇に噛む、という描写があるが、憎いほど巧みな作為だと思うな。口紅のうちに梅の顔を持った女との接吻を連想させるじゃないか。僕の小説ではというのか？さあ、困るな。新平家物語のうちにも梅を使ったことはある。平治の合戦の後で13歳の頼朝が捕まったところさ。捕まって平清盛の屋敷に囲まわれ、池の善人が哀れがって清盛に命乞いをするところ。あの下りに宗清が勾配を折ってきて部屋の壺に刺し、頼朝を慰めてやる場面がある。そして木の折れ口に気がつくと、勾配は芯まで赤い。花ばかりではなく、幹の芯まで赤いのだ。これは木の天性というものだろう。 頼朝という子は今はしおらしげに見えるが、この子にも持って生まれた天性がある。武門のこの天性はやがて恐ろしいものになるのではないかとふと将来を考える。あれは別に史実ではないが、僕の創作だが、やはり春水の梅子読みの作為には到底及ばない。叶わないと正直に言っておく。いや、話は歴史上の人物ということだったんだね。炭治郎や米八は史上の人物ではないから論外に扱う。歴史小説がよく言い早されるが、あるかね、歴史小説なんて堂々と名乗れる作品は。さあ、昨年度の作品の中では立野信行氏の反乱などは立派にそう言える作品だ。他には僕が読んでいないのかもしれないが、あまりないように思う。あったら読みたい。教えてくれたまえ。歴史は味方なんだ。作家の目でどうにでも見られる仕掛けもする。だから史上の人物も作家の人物感が主題ということになってくる。例えば渋沢栄一を書くとすれば、幕末から明治大正への資本主義に乗って極栄爵を得た人という概念と、またその人の人間的反面を見るという別な渋沢栄一の見方がある。そのまた人間観にも作家の目による違いがある。社会観の置き所も違う。小説の面白さはそこなんです。だから宮本武蔵を誰が何遍書いたっていいし、義経、弁慶を誰がどう扱ってもいいわけです。けれどただ、読者はそう無知でもお人よしでもないから、あまりな架空や作家のデタラメをそう何でも感心して読むかといえば、そうはいかんでしょう。今の読者は歴史的知識はないとかよく軽く言うが、知識は浅くても感覚は鋭いから怖いよ。大衆は大知識と僕は恐れていますね。また読者の小説の読み方を見てると、読者は作中人物と知りながらいつか自分の境遇や心理に引き比べて共感したり反発したりしながら読む。批評家にもなるし、作中人物の同伴者にもなって読む。歴史小説、時代小説といっても、時代を超えてそんな気持ちで読むらしいから、やはり現代感情や生活からかけ離れたものは読まれない。同時にその影響ということも考えられてくるんだね。近頃は亡くなったが、よく戦時中などには、僕に吉田松陰を書いてくれという人がありましたね。あの自分の空気が松陰を書かせたらと、ジャーナリストなら誰も考えたんでしょうな。だが僕は松陰を書く気がなかったし、事実一回も書いたことがない。なぜっていうに、松陰の場合、確かに松陰は異常な一種の天才だとは思いますがね。またあの時代に一つの大きな主張と社会作用を持って、後の明治にかけての大人物をその松下村塾から輩出した偉大も認めるが、その人を現代に小説として再生させることに不安があるんです、僕には。つまり松陰の思想がですね。だから書けないし書かなかったんです。どうしてというに、松陰はわずか32、3歳で死んでいるんだから、どう優れている人物にせよ、そのことは松陰全集を見てもわかるし、吉田松陰という人の史観を見てもわかるが、あまりに儒学の先鋭的なところばかりを学び取って、老子とか易学までには行っていない。儒学というものは、ただ君愛国の純粋性を説くところや、義のために信念を貫くというふうに徹しさせるには間向きな学問でしょうが、しかしその儒学の奥の奥にはなお大人の学問としての老子か易学などがあるわけだよ。ところが若い松陰の学問はそこまで行っていないんですよ。年齢から言ってそう思うんです。はい、ということで、もうちょっと、6ページよりはもうちょっと、8ページぐらいかなは行きましたね。だから6回ではなく、もうちょっと少なめに5回とかで終わるかもしれないです。もうセンテンスのタイトルは忘れました。歴史上の人物のあれこれみたいなことだったと思いますが、来週はきっと覚えていないので、また7ページぐらい戻って、ああ、このタイトルねって言ってから収録に入ろうと思います。はい、ということで、今回から多分最後までずっとこの形にはなると思います。どうもね、これのそのさらに次のセンテンスもっと長そうだったので、またページ数を 勘案して考えてから挑みたいと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、来週はまさにこの続き読んでいきます。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、エンディング方面ですけれども、先日ですね、大阪の方で仕事がありまして、ね、昼過ぎからだったんですね、ロケがね。で、まあまあ、レギュラー的にやっている仕事ではあるんですけど、ちょっとしばらく久しぶりになってて、そこ行ってきたんですけど、行く前に、前にもここでもお話をしました、おばが残した古銭と切って、あれ持ってって、で、梅田のね、古書街にあるそういう古銭とか記念コインを扱っているところに持ち込んで見てもらおうと思ったんですけど、その日は水曜日だったんですけど、水曜日はどうもその古書街そのものが全般休みらしくて、ああ無駄足を踏んだな、調べてから来たらよかったなという感じだったんですね。で、ちょっと別の用事がありまして、で、文具屋を探してたんですよ。意外とね、文具屋ってないんですよね。で、ちょっとクリアファイルが欲しくて、で、しかも100均とかで買うようなもんじゃない、ちょっとちゃんとしたやつが欲しくて、探したら、まあ街中の片隅に古くからやってそうな文具屋さんがありまして、そこで買い物をしたんですけど、そのすぐ隣ぐらいに、まあコインであるとか古銭であるとか、あと貴金属とかの買い取りしますみたいなお店があって、そこにもう渡りに船だと思って持ち込んだんですよね。で、切手コインございますが、いろいろ見させてくださいと。基本的に切って、例えば、10円切手を10円で取ることはありえないですと。そのままの額にはならないので、まあすごく安くなるみたいな。つまりね、その、なんていうのかな、コレクター的な価値は見てくれない風だったんですよね。でも、僕的にはその、なんていうの、そら、切手にしろコインにしろ、ヤフオクとかメルカリで売った方が、きっと値段がつくんですよね。でもめんどくさいじゃないですか。結構その出すこともめんどくさいし、出したののその交渉であるとか、でまた送ったりするのもめんどくさいから、めんどくさいから取ってもらえるものは取ってもらおうと思ったんです。安くなってもね。で、1時間ほど時間をくださいということで、まあ細かいのがたくさんありますから、それ見てもこれはもうどこでも取ってもらえないものだと思います。じゃあそれは捨てといてください。で、切手は、この規定に沿ってコレクターズアイテム的なことではなく、まあ、全部で8000円になりますと。で、コインとかは、500円の記念コインなんかは、もう500円として使われた方がいいですと。そのまま使うか、まあ、銀行とかで交換してもらうのも、枚数の制限がかかる前までなら、手数料なしで500円で、今の500円玉とかに交換してもらえるので、そうされた方がいいですって返されたんですね。で、切ってもね、ちょっと惜しいところもいくつかあったんですよ。いくつかあったんだけど、まあ結果めんどくさくて8000で売っ払いまして、で、コインはすべて持ち帰りました。で、一個だけ、金貨があるんですよね。で、これはね、まあまあの額になりそう。で、他は、まあ、青函トンネル開通記念500円硬貨とかそういうものなんですよ。それで、正直、多分新品なんだけど、使ってないものだけど、まあ、状態が良くないんですよね。綺麗に保存してたわけじゃなさそうなので。で、あんまり状態が良くないから、もう銀行に持ち込もうかなとも思うんですけど、まあ、ヤフオクとかでちょっと調べたところ、まあ、500円か600円ぐらいには、なると。前にね、古銭って言いましたけど、だから古銭はほぼないんですよね。だから全部記念コイン的なものでした。だからまあ、ヤフオクとかメルカリとかで、一つずつ売っていこうかなっていう感じではあるんですけど、なんせまあ、僕はその手のコレクターじゃないから、何の思い入れもないし、 僕なんだったらね、普通に天皇の何周年記念みたいなコイン前に持ってましたけど、普通にパチンコ屋で使いましたからね。まだ500円玉入れれる時代。普通に使っちゃいましたしね。だから、まあそういうのを集めてる人には価値があって、そうじゃない人には価値がないということで。あ、ちなみに中にね、普通の別に二戸稲造の普通の五千円札が混じっていまして、イコカのチャージに使ってみましたけど、普通に使いました。旧札使いましたね。だから1000円とかも、いっぱいあるんですよ。500円札はもう使えないかな。さすがに自販機では。で、そういうものも、まあ、銀行に持ち込んだ方が良さげなものは持ち込むし、そうじゃないものは、ちょっと値段が上がりそうなものはメルカリ。で、金貨に関しては金の買い取りのところに持っていくのが良さげなので、一度そうしてみたいかなと思いますね。で、その仕事終わりで帰ろうとしているときに、梅田駅前のナムコにふらりと寄りまして、別にそんなに目的があったわけじゃないんですけど、そのゲームセンターなんですけど、まあ、2階とかあるのかな、詳しくはわかんないですけどね、基本 UFO キャッチャーしか置いてないようなゲームセンターなんですよね。で、UFO キャッチャーって昔はよくやりましたけど、最近全然やらないんですが、ちょっとね、なんか、ふっと郷愁が湧いたのと、まあ、応援してるアイドルにでもやればいいかと思って、かなりお金をかけて、まあね、切って売った金があるその金で UFO キャッチャーをしまして、なんか2つほど取りましたけど、やっぱりね、ああいう UFO キャッチャーしかないゲームセンターって、まあこんなおっさんが一人でいるのはないんですよ。ほとんどがカップル、家族連れ、まあ、何時ぐらい ?7 時とかだったけど、家族連れは見た覚えがないですね。ほぼほぼカップル、プラス外国人。外国人がいっぱいやってましたね。外国人のを見ながら、惜しいって言ったら、惜しいって言ってましたけど。なんかぬいぐるみとね、なんか、メーターでコナンのなんかカバンかなんかを取りまして、それで帰っていったんですけど。今ね、あれ、袋って前はタダで、これすいません、袋ありますかって言うと、ぬいぐるみが入るような大きい袋1枚もらえたんですけど、まあ、SDGs の折ですね、それができなくなっているらしく、20円かなんかで買わなきゃいけないんですよね。で、自販機みたいなのになってて、袋がこう置いてあるんですけど、袋がこう出てくるんだと思って、袋は一人一枚にしてくださいってしつこいぐらい書いてあるんです。あんなもん自販機みたいなもんで出てくるのに、なのね、一枚にしてくださいも何もないだろうと思って。よし。結構大きめのぬいぐるみとその大きいカバンみたいなものが取れてしまったので、大きい袋だなと思って20円入れたら、にゃーって出てくるんじゃないですよ。戸を開けて袋を一枚ずつ取る形なんですよ。そりゃ、そうだよね。戸を開けて、なんならそこに置いてある全部取ろうと思えば取れますから、人の善意の上に立ってるわけですよ。僕はもちろん一枚だけ取って。というか、あんなもの2枚も3枚もあっても何の役にも立たないから、ぬいぐるみがたくさん取れた場合は別として、とりあえず2つぐらいだったら1枚で足りるから1枚もちろん取りまして、もちろん2枚目を買う場合は、戸を一旦閉めてまた20円を入れるということになるわけですよね。いやーもう、あの袋がタダでバンバンもらえてた時代って、まあそういう意味では幸せだったなと。まあコンビニとかでも袋を持っていくのを忘れたりとか、あとゴミ袋が欲しい時はもう袋くださいって言うんですよ。だって車の中とかでおにぎりを食べたりするのに、いわゆるマイバッグ、エコバッグみたいなもので食っちゃうと、ゴミが散乱するわけ。いや、ゴミ袋ぐらい、ゴミ箱ぐらい置いとけよという意見はよくよくわかりますが、その袋がないわけだから、その袋もたまに、10回に1回ぐらいかな、最近はもらうようにしています。もうなんせ今も言ったように、ずっとゴミが散乱する日々だったから、あ、 たまにもらえばいいんだと反省いたしまして、3円とか5円を蹴散らずにたまにゴミ袋を買うということになっておりますけれどもね。まあでも男一人、しかもジジイ一人で UFO キャッチャーのゲームセンターに行くのはなかなかレアで熱いものでございますので、皆さんもやってみてはどうでしょうか。カップルがなんだあの人みたいな目で見てる気がする部分はございますけれどもね、おじさんこそそういうことをやってみるのもいいんではないでしょうか。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオは今週はここまででございます。一週間何がありますかね。今後の大魔王に自分で期待したいと思います。だけど体バキバキなんで一旦休みます。ということで大魔王のお風呂ラジオ、また来週。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。